イースターまであと1ヶ月足らずとなってまいりました。今日四旬節の第三主日の日曜日でございますが、一番最初に聞いた旧約聖書イザヤ書の御言葉を、イザヤの呼びかけをもう一度聞きたいと思います。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て、銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。私に聞き従えば、良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。銀を払うことなく、値を払うことなく、葡萄酒と乳を得ることができる。あなたたちはもう渇くことはない。穀物も食べることができる。葡萄酒も、ミルクも好きなだけ飲める。豊かさを楽しみなさい。主に従えばそうなる。このようにイザヤはイスラエルの民に向かって予言をしたわけであります。珍しくもとても楽観的なイザヤの予言の言葉であります。これを聞くと昨日私たちの反応はどうでしょうか。冷静に現実を直視した声が自分の内側から聞こえてこないでしょうか。それは絵空事だね。世の中そんなに甘くないよ。自分の知識と自分の経験から出てくる結論がこれです。主の御言葉を聞く、素直に聞く、これ案外難しくないでしょうか。私たちの頭は、そして私たちの心はなぜか反射的に神の御言葉を打ち消すような声を響かせてしまうのです。知識と経験に裏打ちされた自分の見通しというものを私たちは優先させるのです。現代人だからでしょうか。いや、そんなことはないです。聖書の時代の人たちでもそうでした。主の御言葉と私たち自身が真正面からぶつかるのです。特に現代の私たちには科学技術の知見というのがありますから、なおのことそうじゃないでしょうか。聖書の時代には分からなかったけれど、今日現代ではそうした科学技術の発展のおかげで分かるようになったことがたくさんあります。聖書の時代にはこれは悪霊の仕業だ、こういうふうに言われていた。例えば病気の症状なども、医学が進歩した今日はそれが解明されて、その原因が分かるようになって、それによって病気の治療というのも格段に進歩してきたわけであります。そういう意味でこの科学技術の発展というのは原因の究明に大変大きな貢献をしているのでございます。一方で これだけ科学が進歩した現代にありましても、原因がわからないことというのはたくさんあります。医学の分野においても、今日も体の反応でわからないことというのはたくさんあるわけであります。で、そんな時私たちの反応はですね、どうしてこういうふうになったのか、その原因を知りたくなるわけであります。あるいは被害にあったら、災難にあったら、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのかと考えたくなります。今日の福音書に出てまいります2つの事例もそうした見方をしておりまして、私たち現代もそれを共有しているのではないかと思うんであります。福音書のイエス様のお話を聞いていきたいと思いますが、エルサレムの神殿で動物の生贄を日常的に罪の許しのために捧げて犠牲として捧げるわけですが、ある時そのローマの総督ポンテオ・ピラトが、こともあろうにガリラヤ人の血をそこに混ぜたというのであります。要するに人の血が他の動物の犠牲の動物の血にと一緒になって捧げられたということです。なぜこういうことが起こったのか、その理由は分かりません。いずれにしても大変おぞましい事件であります。このショッキングな知らせをイエス様も耳にします。するとその時イエス様はですね、もう一つの別の事件を引き合いに出したのであります。それはエルサレムにあったシロアムの塔、この塔が倒れて人が下敷きになって18人が犠牲になるという、これもまた痛ましい事故でありました。この2つの事故ですが、これは、今日私たちが読んでるルカ福音書だけにあるわけですので、ありますので、詳しいことは他に分かっていないんですけれども、この時ですね、エルサレムの人たちはこんなことを言い始めたのでした。きっとあの時犠牲になったガリラヤ人やシロアムの塔が倒れて死んだ18人の人たちは罪深かったからだ、だから罰が当たったんだ。事故の原因を犠牲者の罪のせいにした、そういう話が広く広がっていったということであります。罪深さが原因で彼らはこういう運命だったのだ、そう考えることで事柄を納得しようとしたのであります。こうした見方というのは、これだけ科学が進歩した現代にあってもどうでしょうか、根強く残っていないでしょうか。イエス様はこの2つの事件を一緒に並べて同じメッセージを繰り返しました。彼らが他の誰よりも罪深かったから災難にあったと思うのか、言っておくがあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。イエス様はこの言葉を二度繰り返し、悔い改めることの大切さをここで教えるのであります。今度は2番目のパウロの言葉に目を向けてみたいと思うんですが、コリントの教会に宛てて書いた手紙からであります。で、パウロもですね、コリントの教会の人たちに対していくつか歴史的な事例を取り上げて彼らに警告メッセージを発しました。引き合いに出したのはいずれも旧約聖書に出ている出来事であります。 一つはモーセに先導されエジプトを脱出したイスラエルの民がカナンを目指して長旅をするときに起こった不幸であります。その4つを挙げているんですね。一つが偶像を礼拝した人が荒れ野で滅んだこと。二つ目がみだらな行いをした人が1日で23,000人倒れて死んだということ。三つ目が神を試みた者が蛇に噛まれて死んだということ。そして四つ目がモーセとアロンに不平を言った人たちが滅ぼされた。これいずれも旧約聖書律法の書に書かれている事件でありますが、パウロはこの旧約聖書に書かれた出来事をパウロなりの解釈を加えてこれを書いておりますけれども、こうしてパウロは旧約聖書の出来事を取り上げてコリント教会の中で今起きている問題を起こしている人たちに対してこう言うんです。この旧約の出来事というのは前例として起きたのだから、あなた方もこのまま不真面目な生活をしていたら同じように神の罰が下るぞ。こういう警告をパウロはコリントの人たちに発しているのであります。でここで気づくのは、あ、パウロもまたいわゆる因果応報、このロジックでコリントの教会の人たちに対して警告しているなあということを思うんですね。因果応報の考え方が人々の中には根付いているから、その考え方を用いてこれを警告として語ったのであります。もう一度イエス様の言葉に戻ります。イエス様はそうではありませんでした。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる、悔い改めるの呼びかけが今日の私たちへのメッセージになっております。滅びることへの警告ではありません。悔い改めることです。四旬節というこの季節そのものが私たちに悔い改めを呼びかけておりますが、今日このメッセージを私たちはイエス様の言葉として聞いているのです。悔い改めという日本語からすぐ思い浮かべるイメージは、例えば頭を垂れてシュンとなる姿が思い浮かびませんか。悪いことをしてしまった、そう言って反省をして心を入れ替えてもう一度良い方向へと向き直ること、やり直すこと、それが悔い改めであります。確かにそうなのですが、聖書が教えている悔い改めは心を入れ替えてもう一度向き直るというそれだけではありません。今日の旧約聖書から悔い改めの原点を見てみたいと思います。今日のイザヤ書55章の7節の呼びかけです。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ、主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。主に立ち返る、これが悔い改めの最も正しい聖書的な意味でございます。神様から離れてしまっていた生き方からもう一度神様の方に向き直っていく、そして神様と共に生きるということ、これが悔い改めであります。 イエス様が繰り返された悔い改めよという呼びかけ、これは主に立ち返りなさいとこういう教えでございます。この悔い改めのイエス様のメッセージに続いて、今度イチジクの例えがその後に続いてまいります。なかなか実を実らせないイチジクの木、実を実らせないんだったらもういらないと言って、農園の主人が園庭にもう切り倒せと命じるのですが、園庭がですね、お願いですからもう一年待ってください、来年は実をつけるかもしれませんとこう頼む。実を実らせないイチジクの木というのは、今日の旧約聖書イザヤ書でいうところの神に逆らうもの、悪を行うもの、これとダブりますよね。そして園庭が主人にもう一年間待ってくださいこう頼み込むのであります。実を実らせないイチジクの木、イザヤ書においては神に逆らうものであり、コリントの教会では乱れた生活をやめない人たちを指しております。彼らに悔い改めが呼びかけられているのであります。罪というのは私たちすべての問題であります。私たち自身も今日この聖書の言葉によって罪をあぶり出されています。災難にあったのは他の誰よりも罪深いものだったからだと思うのかと警告したイエス様の言葉が今日私たちにも響いてまいります。ただ今日の聖書の言葉からはもう一つ神様のメッセージを受け取ることができます。神の言葉は私たちの知識と経験の積み重ねから生まれ出てくるアウトプットとは違います。先ほどのイザヤ書の言葉にこういう言葉がありました。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なる。私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神様の知恵は人間の知恵と経験からは絞り出すことができないのです。私たちの知識や経験を高く超えているのであります。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るなら豊かに許してくださる。神の憐れみと許しがあるイザヤが訴えています。パウロはどうでしょうか。パウロはこの手紙の中で神様から離れることを試練と呼んでおります。そして次のような大変美しいメッセージを残してくれています。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。神様は逃れる道をちゃんと備えてくださる。この御言葉によって多くの方たちが救われています。最後に イエス様は一軸の例えの中で何と言っているでしょう。この園庭こそイエス様ご自身の例えです。今年もこのままにしておいてください、こう頼むんです。今年も365日待ってくださいということではございません。神様に立ち返るまで待ってくださいという意味です。罪から離れられない私たちのために取りなしてくださるイエス様がここにおられます。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るなら主は豊かに許してくださる。このイザヤの予言の実現のために救い主イエス・キリストは使わされたのであります。お祈りいたします。主なる神様、あなたによって使わされた御子イエス・キリストによって私たちは憐れみを受け、そしてあなたへと立ち返っていく道筋を与えられております。どうかこの四旬節の季節、私たちの心を常に悔い改めへと導き、あなたに近づけてください。救い主イエス・キリストの御名によってこの祈りをお捧げします。アーメン。お座り